ファイナンシャルジャーニー。このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします。 Your Partner in Finance。
ここからはフィリップ証券取締役常務執行役員投資銀行本部長でいらっしゃいます脇本源一さんとともにお送りしてまいります。スタジオにお越しいただきました。脇本さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
よろしくお願いいたします。今回は近年上場企業の資金調達手段として発行事例が多い通称 MS ワラントの発行と株価への影響について解説いただきます。はい、まず脇本さん、この名称について教えていただけますか。
はい、MS ワラントというのはですね、これ日本語で言うと行使価格修正条件付き新株予約権って言って長いですね。
はい、
これ、はい、英語で言うとムービングストライクワラントって言いますので、略して MS ワラントというふうに、まあ、通常呼んでます。
この行使価格修正条件付きというのはどういうことなんでしょうか。
はい、まずですね、新株予約権というのがそもそも何かというと、これは株をもらえる引き換え権のようなものですね。
はい、
ただその引き換えるときに無料というわけにはいかないので、はい、例えば1000株、あ、ごめんなさい、1000円を出したら1株あげますよ、まあ、こういった内容が件面に書いてあります。
はい、
まあ、例えばですけども、まあ、最近見なくなったんですが、スーパーの安売りチラシ、卵の例えば安売りチラシがあるとしたら、まあ、それと同じですね。今だとクーポンみたいなものです。でこのチラシを持っていくと、例えば100円で卵いつでも1パック売りますよって、こうまあ書いてあるわけですね。
はい、
そうするとその後卵がですね高騰して仮に200円になってでもですね、このチラシ持っていくと100円ですからめっちゃ得なんですね。
はい、
ところがですね、逆に株価が急落、あ、卵が急落してですね、50円で売ってたとしたら、チラシ持ってって100円で買う人いないんですよね。はい、でこの100円というのがですね、権利行使価格のことです。
はい、
でちなみにですけど、この権利行使価格は会社に支払われて、会社がその分の新株を発行することになるんで、まあ、結果的には増資と同じになって会社の資金調達の一つだということですね。
はい、
ところがですね、実はこの仕組みだと株価が下がってしまうと権利行使起こらなくなるんですね。つまり、はい、会社の資金調達できなくなるということですね。はい、でこの行使価格をですね、じゃあその株市場における株価にスライドさせるっていうのが行使価格修正条件というものなんですね。そうすると、まあ、予約権持ってる人はですね、株価が下落しても安心していつでも権利行使ができて、結果として会社も資金調達ができる、こういう仕組みなんですね。
なるほど。先ほど例えていただきましたけれども、卵の引き換えの値段が毎日変わるっていうことになるわけですよね。
はいはい、
でこの MS ワラント発行しますと株価が下がると聞いたことがあるんですが、このように悪者扱いされるのはどうしてなんでしょうか。
はい、この MS ワラントの引き受け先ですね、まあ、この予約権を持つということなんですが、まあ、これ例えば当社も行うんですけども、この引き受け先は市場の株価に影響を与えないように配慮しながらですね、権利行使をして、その株式を市場で売却するんですね。
はい、
結果的に、まあ、市場における流通株式数が増えて、いわゆる需給関係が悪くなって株価が下がるという、こういう考え方があります。
そう考えますと MS ワラント株価を下げるというようになってしまいますが、これ果たしてそうなんでしょうかね。
はい、実際はですね違うと思います。うん、この MS ワラントの発行自体には実はメリット当然たくさんあるんですね。
はい、
まあ、企業にとって資金調達手段としてはとても有効です。というのがですね、その上場企業が、資金調達をする手段として、まあ、例えば新株発行で資金調達するには公募増資だとか第三者割当増資、 MS ワラント、まあ、いろいろあるんですけども、
はい、
例えば公募増資って、まあ、実はなかなか売れないんですね。これ買ってくれる人がいないんです。
難しいんですね。
はい、で、仮に誰か買ってくれても、その人たちみんなですね、短期間に一斉に市場で売却して、
はい、
実際にですねこれ株価大体下がっちゃうんですね。そうするともうこれやりますって発表しただけで先に株価が下がるみたいなこともあってですね、これ実はあんまりうまくいかないんですね。
そうなんですね。
はい、で第三者割当だとやっぱこれまとまって買ってくれるとこなかなか出てこないっていうのがあります。なぜならその第三者割当で買った人はですね、はい、大量に株持つわけですけども、
はい、
これ一定の期間やっぱ保有する必要があって、下落リスクが当然大きくなります。
はい、
ところがですね、MS バランとはまあさっき言ったように株価が下がっても、権利行使ができるわけですから、リスクが極めて低い、ということで引き受け先も簡単に見つかります、
はい、
なので企業にとって資金調達としては非常に、簡便に簡単にできてしまうんですね、はい、でこれ実はですね、日本で流行り始めた当初は、業績が悪く誰も相手にしてくれないような、危機的な会社の発行例が多くて、で、その状況で権利行使した株がまた市場で売却されて需給圧迫するっていうことがあって株価が下落するというケースが非常に多かったんで、MS ワラント悪者論というのが定着してきたんですね。
そうなんですね。近年 MS ワラントはかなり多くの会社が発行していて、一般的な調達手段といっても過言ではないようなんですが、そのあたりいかがでしょうか。
はい、確かにですね、近年発行数非常に多いです。2020年度からちょっと見ますとですね、コロナ初年度ですね、2020年92社をピークにして、その後若干減少傾向にはあるんですが、毎年60社程度は発行してて、今年も同様のペースですね、これ公募増資の数を上回っていて、今年でいうと公募の 1.5 倍の数が出されているということで、つまり MS バラントってもう上場企業の資金調達手段としては定着していると言っても過言ではないです。でさらに、その発行後の株価推移見るとですね、必ずしも大きく下がっているというわけでは大体ないんですね。
MS バラント発行でもなぜ株価が大きく下がらないんでしょうか。
はい、ここはですね、落ち着いて分析してみると分かります。これ MS バラントによって当然その資金調達が実現するわけですね、そうするとその資金を会社が活用して業用を拡大していくわけですね、そうすると会社の将来に期待が持てるようになります、それから、市場に株が流れるというのはですね、流通株式数が増えて流動性が増すんですよね、そうすると、結果的に株価が下がらないとするならば流通株時価総額というのが増大します。実は現在ですね、東証の上場廃止基準に抵触している会社、結構あるんですけども、多くが流通株時価総額が低くてこれ、抵触してるんですね、そうするとこの流通株を増やす MS バラントのやり方って実は現実的な方法なのかも分かりません、で、そういう意味ではですね、 MS ワラントによって自然に流通株が増えていくっていうのはメリットでもあるのかなっていうふうに思います、ということで MS ワラントを発行した会社さんですね、この調達した資金を使って会社が今後どうなっていくのか、それから流通株式が増えること自体、プラスなのかマイナスなのかっていうのをその会社ごとにしっかり冷静に考えればですね、実はメリットばっかりだよねっていうケースも当然出てくるわけですね。
なるほど。 MS バラントは一概に悪者とは言えないということですね。
そうなんです、そうなんです、はい、MS バラントの発行発表した場合ですね、やっぱり冷静にその中身を分析して、全部悪者っていうことじゃなくて、やっぱりその会社にとって非常にプラスだと思ったらですね、むしろ株価が下がったところはこれチャンスだ割安だと思ってもいいんじゃないかと思います。
上場会社が MS ワラントを発行した会社はしっかりとその資金の使い道や将来性を分析して株価が下がっていたら逆に買い時だという考え方もできるということですね。
はい、その通りなんです。企業の資金調達の、その使途や今後の事業展開についてですね、そのワラント MS ワラント発行した時にリリースがあるんですが、ここに詳しく書かれてるんで、ぜひご覧いただいてですね、その上で売りなのか買いなのかっていうのを見極めていただけるといいなと思います。
ここまで MS ワラントの発行と株価への影響についてというテーマで脇本さんにお話を伺ってまいりました。脇本さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それではここでフィリップ証券からのお知らせです。今回はフィリップ証券主催山中康司の MT5 スクールの受講生限定のセミナーのご紹介です。この MT5 スクールも折り返しを過ぎて疑問や質問が多く寄せられるようになりました。今回のセミナーはスクール講師の山中さんや EA エキスパートアドバイザーの開発者である佐川直弘さんに実際に質問できる特別なセミナーです。オンラインセミナー MT5 スクール山中康司氏と佐川直弘氏があなた 方のわからないその場で回答セミナー、10月17日の木曜日夜7時30分から9時までです。今回のセミナーは MT5 スクールの受講生のみが参加できます。 MT5 スクールの受講は無料になっております。まずは MT5 スクールへの受講登録をされた後にセミナーをお申し込みください。詳細はフィリップ証券ホームページ山中康次の MT5 スクールをご確認ください。お申し込みもフィリップ証券ホームページからどうぞ。ファイナンシャルジャーニーのホームページ右側のバナーからもフィリップ証券のホームページにリンクしております。なおこのセミナーでは当社が取り扱う商品などの勧誘を行う場合がございます。あらかじめご了承ください。フィリップ証券が提供する金融商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。以上フィリップ証券からのお知らせでした。お知らせの後はもうお一方ゲストをお迎えしてお送りします。
フィリップ証券はわかる変わるをブランドコンセプトに投資のことがわかる、分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして、対面営業、オンライン、法人営業、上場支援など、お客様に合ったご提案が可能です。多様な投資商品が登場する現代社会、投資がわかると意識が変わる。意識が変わると世界が変わる。Your Partner in Finance、フィリップ証券。詳しくは、ファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック。当社が提供する金融商品は価格、金利水準、為替等の変動や発行者等の信用状況等の悪化等により投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。
ここからはエコノミストでブリックス経済研究所代表門倉隆さんとともにお送りしてまいります。門倉さんと電話がつながっています。門倉さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今回は急拡大するベトナムの化粧品市場というテーマで伺ってまいりますが、現在東南アジア地域では化粧品市場が急拡大しているようですけれども、この背景にはどのようなことがありますでしょうか。
はい、やはりですね、急速な経済成長に伴って、購買力のある中産階級が台頭してきたことの影響が一番大きいと思います。
はい、
それから東南アジアではですね、女性の社会進出が加速していまして、化粧の習慣が浸透してきたことも化粧品市場の急拡大をもたらしたと考えられます。
はい、
である調査によりますと、東南アジアの6カ国、タイ、インドネシア、マレーシア、ベトナム、シンガポール、ミャンマーの6カ国ですけれども、化粧品市場過去10年間で 1.8 倍以上に成長しています。
東南アジアの中でもベトナムの化粧品市場の成長が著しいと聞くんですけれども、ベトナムの化粧品市場、現在どのような状況なのでしょうか。
はい、今ですね、ASEAN10 カ国の中で化粧品市場の規模が最大になっているのはタイなんですけれども、
はい、
ベトナムはですね、第6位の規模になっていまして、市場はそれほど大きいものではないんですけれども、成長スピードがですね、加速していまして、
はい、
勢いというところで見るとベトナムが1位になります。具体的なデータを紹介いたしますと、ベトナムの化粧品市場、スキンケアがですね、今3億4100万ドル、メイクアップ用品が1億200万ドルの規模になっています。
はい、
2023年までの年率の成長率ですけれども、スキンケアが 2.9%、メイクアップ用品で 6.1% と、かなり高い成長率になっています。
ベトナムの化粧品市場がこれだけの急スピードで拡大しているのは、やはり中産階級が台頭してきたことの影響が、門倉さん、大きいんでしょうか。
そうですね、世界銀行の試算によりますと、今ベトナムではですね、1日に15ドル以上の消費が可能な、人をですね、中産階級と言ってるんですけれども、はい、2026年にですね、3120万人に達する見込みになっています。それからベトナムはですね、アジアの中でも特に女性の活躍が目立つ国になっていまして、ベトナム統計局のデータによりますと、2020年時点の15歳以上の女性の労働参加率が 68.7%、世界平均の 49%、大幅に上回っています。それから女性の管理職の割合も 39% と高くなっておりまして、 まあ、こうした女性の活躍が化粧品市場が拡大する要因になっています。
女性の管理職の割合も4割近くなんですね、はい。ベトナムの女性たちの間ではどのような化粧品が人気になってるんでしょうか。
はい、メイクアップ用品、スキンケア用品の中ではですね、日焼け止めと口紅、それから洗顔料の3つがですね、頻繁に購入されています。日焼け止めなんですけれども、これなぜ人気になっているかと言いますと、はい、ベトナム年間を通じて日差しがこう強くてですね、美白を好むベトナム、まあ、特有のものでして、まあ、子供の頃からできるだけ直射日光を避けるように、まあ、親から言われてきたということも影響していると聞いています。それから口紅もですね、これはベトナムの女性にとっての化粧品の代名詞にもなっていまして、はい、鮮やかな色のですね、口紅を取り入れたメイクが定番になっています、はい。ベトナムの女性はですね、ノーメイクであっても口紅だけは欠かさずこうつけるようで、カバンの中に口紅が必ず1本ぐらい入っていると言われています。
そうなんですね。
なので、まあ、口紅で話題を作る大手のコスメブランドも少なくありません、
はい。
それから女性の社会進出が加速しているベトナムではですね、女性こう忙しいということもありまして、時短につながる商品が好まれるといった傾向も見られます、
はい。
最近では化粧品と乳液と美容液、これが、まあ、機能が一つになったオールインワン化粧品が人気を集めています。
海外ブランドではどの国の化粧品が人気なんでしょうか。
はい、やはりベトナムではですね、国内ブランドよりも海外ブランドの方が圧倒的に人気なんですけれども、はい、まあ、化粧品の輸入も急拡大していまして、輸入規制の緩和ですとか、はい、EC 販売のですね、拡大が、海外ブランドの人気の高まりにつながっています、
はい。
海外ブランドではですね、2015年まではタイの化粧品のシェアが1位だったんですけれども、最近では韓国ですとか日本のシェアがですね、どんどん高まってきています。で最近ですね、ホーチミンですとかハノイといったこう都市部で注目されているのが、合成化学物質をほとんどもしくは全く含まない、天然成分を使用したオーガニック化粧品なんですけれども、まあ、日本のブランドはですね、価格はちょっとこう高いんですけれども、高品質であるという理由でベトナムのオーガニック化粧品市場で成功を収めています、
はい。
ベトナムで人気のある日本のオーガニック化粧品ブランドとしてはですね、FA オーガニックですとかルハク3などが挙げられます、
はい。
でまあ、これらのブランドはですね、独立店舗、百貨店のカウンター、e コマースプラットフォームなど、まあ、様々な流通チャンネルをですね、通じてこう販売を伸ばしています。
ベトナムの化粧品市場は今後もハイスピードでそれでは拡大していくと見てよろしいんでしょうか。
そうですね、まあ、化粧品市場の規模は大きいものではないんですけれども、はい、将来の拡大余地というのは非常に大きいと思います、
はい。
ベトナム経済先行きも高成長を続ける可能性が高くて、化粧品の主要な購買層、中産階級の数もですね、これからどんどん増加していくことが予想されています、
はい。
それから先ほどもお話ししました通り、ベトナムの女性、日焼け止め、口紅、洗顔料は持っているんですが、他のメイク用品、スキンケア用品はほとんど揃えていないというのが実情ですので、まあ、こういったところを踏まえると、まあ、市場の拡大余地非常に大きいのかなと思います。
なるほど、まあ、この先では中産階級の数が増加しているということで男性化粧品ももしかしたら出てくるかもしれませんね。
その可能性も高いと思います、
はい。今回は急拡大するベトナムの化粧品市場というテーマで門倉さんにここまでお話を伺いました。門倉さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はフィリップ証券取締役常務執行役員投資銀行本部長脇本源一さんとエコノミストでブリックス経済研究所代表門倉隆さんとともにお送りしてまいりました。ファイナンシャルジャーニー、このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りしました。 Your Partner in Finance。